ました。12時15分になりました。USB スタートです。今日は、今月金曜日は徹底的シリーズやってます。
そうなん
ですか。徹底的に、
今週金曜日って今週
ですか？今月金曜日。今月の金曜日のシリーズですね。前回は徹底的にエクスプレッションブレンド。で、今回が徹底的にマルチタスク。次回の金曜日が徹底的にビットマップだったかな。
ビットマップだけど、徹底的にエクスプレッションブレンド2かもしれないです。
はい。でいきたいと思います。まずは、今週のお知らせです。はい、ホリデーアップスコンテスト開催中です。皆さんアプリの開発は進んでますか？
はいって言わないと本当に？
あと6日ですかね。
そうですそうです。
12月15日が締め切りです。で、前回の EXTV でも、告知させていただきましたが、商品が、決まっております。使えるアプリでしょう、楽しいアプリでしょう、良い年を迎えるでしょう。それぞれ Windows Phone Ice Infinity を、プレゼントいたします。で、あとパーティー盛り上げ部門では Kinect と新作ソフトウェア、これ Kinect センサーですね。これ
もちろんセンサー本体、
はい、本体ですね、うん、で年末年始盛り上げアプリ賞10名の方には Microsoft Arc Touch Mouse これかな、
これの新しいデザインのやつ、
これのデザインの新しい、
ポンって曲げないと、
これですね、こういう形ですね、こう
ちゃんと
こうで運ぶんですね。あとは当日ハッカソンやるんですけども、その時間中の登録アプリ数に応じてですね、1名様に Windows Phone Ice Infinity をプレゼント、太っ腹な企画でございます。
その他エヴァ賞は随時、
エヴァ賞特別賞は随時、考えております。
エヴァンジリストが自分で料理
あの各エヴァが何か、思考を凝らしてプレゼントを用意するかもしれません。
そうです、
はい、応募はご早めにお願いします。はい、NEC ランニング様で、Windows Phone 開発トレーニングが展開されています。無償のトレーニングです。で、12月22日の開催分までは、AppHub の、登録費用が、免除される、コードが、プレゼントになっております。ぜひご参加ください。あと Windows Phone 全国ハッカソン祭りを展開しております。広島大阪が終了しましたが、今週、あ、そうだ、これ抜けてますね。10日を東京がありますね。
あ、そうです。
インフォ Q の編集部主催で、西新宿豆蔵さんのところですかね。
そうです。
ところで、ハッカソン東京でも行います。で、翌日、12月11日名古屋 au 名古屋さんのところで、ハッカソンやります。私が行きます。
インフォ Q は高橋が行きます。
はい。あと、12月17日土曜日、福岡、こちらも高橋しのぶエヴァが行きます。
はい、行きます。
はい、よろしくお願いします。
休日出勤バカです。
はい、年末年始頑張りますみたいな感じですね。あと Windows Phone Application Showcase というページを、立ち上げました。
来ました
。で、今あのスマートフォン、アプリ選手権のファイナリストの方々の、作品を掲載しております。また随時、この、ショーケースアップデートしていきますので、皆さんもいいアプリを作っていただければなと思います。
まずはあれですかね、ホリデーアップの、
そうですね、ホリデーアップの掲載を期待して、あとアートギャラリーですが、絵ととか星座の、はい、素材が、追加になりましたので、引き続き、使ってください。
あれ何人が追加されたんだっけ。
あとタロットカード、
タロットカード
星座、
タロットって
作成中です。
本当に、
じゃあ現在売れない、うん、タロット売れない、
ちょっと開いてみましょうか。
タロットと星座はちょっと嬉しいかもね。
これ600種類って書いてありますが、多分3種類超えちゃってるかもしれないですね。
こちらですね、追加になったのが
そのあたりですね。
星座、タロットカードですね。
今年中にもしかしたらあと1000ぐらい追加できるかも。
結構ね、背景画像とか、はい、あのパノラマで使うと良かったりしますね。
使えると楽しいですよね。
楽しい、そうそうそう。綺麗だから、あの意外としょぼい自分のアプリが入るんですよ。
ぜひ活用ください。では、それでは、本編に入っていきます。徹底的にマルチタスクということです
ね。アプリ紹介は今
日、アプリ紹介後で、
はい、
はい、行きたいと思います。よくよく考えたらですね、あのマルチタスクの話ってあまりしてないなということに気がつきました。
Windows Phone はシングルタスクじゃないんですか？
Windows Phone マルチタスクの機能が、入っています。基本的にその Windows Phone の、 フォアグラウンドで動くタスクは一つなんですけども、バックグラウンドで動くタスクというのも当然あります。でアプリケーションがまあ複数起動をするんですけども、まあ、アプリケーションを簡単に切り替える機能としてファーストアプリケーションスイッチングというのがあります。後でデモでご紹介しますね。あとまあバックグラウンドでファイルを転送するサービスがあります。一番典型的なのがマーケットプレイスでアプリをインストール購入いただいた場合 の, その転送ですね。そこでも使っているんですけども、バックグラウンド処理でファイルをダウンロードするあるいはアップロードする処理がクラスライブラリとして提供されています。あとバックグラウンドで処理されるエージェントというものを作ることができます。でこれはその Windows Phone の稼働状況によりますが、まあ、通常はバッテリー駆動ですと、まあ、30分に1回ぐらいの頻度で実行できる、ロジックを、作ることができます。あとバックグラウンドオーディオ再生ですね。でこのあたりを、デモを交えながら、ご紹介していきたいと思います。スペルが間違ってるねファーストアプリケーションスイッチング、からいきたいと思います。ちょっと難しい話になってしまうんですが、 Windows Phone のアプリケーションの寿命というのをちょっと考えていただければいいかなと思うんですけど、起動してからですね、ここ書いてないですけど、起動すると、アプリケーションラウンチングというイベントが発生して、でページとしてはオンナビゲート2という、まあメソッドが呼ばれて、で実行状態に入ります。で実行状態に入ってるんですが、まあ、スタートボタンを押されて、まあ、裏に回ることがあります。でそういった場合はこのアプリケーションディアクティベイティッドというイベントが発生して休止状態になります。で休止状態になるんですけども、まあ、たくさんアプリが、動いていく中でメモリーが足りなくなってくると、通常はこの休止状態でしっかりはそのアプリケーションの状態を OS が確保するんですが、ちょっとまあ破棄しようということでトゥームストーン状態というのに入るときがあります。でどちらにしてもここから復帰するときっていうのはアプリケーションアクティベイティッドっていうイベントが発生して、で実行状態に戻ります。で最後アプリケーションが戻るボタンで終了されるときっていうのがアプリケーションクロージングイベントっていうのが発生して、で終了ということで開始から終了までの間に、状態の切り替えがあります。実行状態休止状態と。でということはですね、休止状態からの復帰というのは何もしなくていいんですが、このトゥームストーン状態になった時っていうのはアプリケーションの、データを何らか分離ストレージとかに記録しておかないと、困ることになります。で、それをやるためにはどうすればいいかということなんですけども、APP クラスの中にある appzaml.cs とかにある、アプリケーションクラスのですね activated というイベントの中で、この判断をしてください。この is application instance preserved っていうのが、これが true であればアプリケーションの状態は保持されている何もしなくていいんですけど、そうじゃない場合というのは一回破棄されているので何らかデータを読むようにしてください。ではちょっとこれをどうやって判断するかをデモでご覧いただきたいと思います。すごい地味なデモです。全然ビジュアルじゃないんですけどね。ではちょっと起動してみます。今のこの、アプリケーションの状態がどう変わるかっていうのを、確認する単純なデモです。で今初回起動または FAS って書いてるんですけども、ちょっとこれちょっと小さくしていいですかね。あんまり小さくするところかな、はい、でこの状態でスタートボタンを押すとアプリケーションの実行状態が変わります。よそうすると今、ビジュアルスタジオの方に、ブレイクポイントを置いてるんですけど、アプリケーションディアクティベイティッドってイベントが発生しています。これ非アクティブ状態です。裏に回った状態です。で通常はここで、分離ストレージとかにデータを記録しておくと便利です。で引き続き実行してみましょう。で今、バックグラウンドの方に、まあ、フォアグラウンドにはアプリケーションいないんですが、休止状態で裏にはアプリケーションがいます。戻るボタンで戻ってみたいと思います。モドルを押すとアプリケーションアクティベイティッドのイベントが発生します。でこれは前面に表示されたというタイミングですね。で破棄されたかどうかの判定がこの is application instance preserved っていうところですね。これです。はい、こういったやつですね。で今値を見ると true になっています。これわざと こうなるようにしているんですが、ちょっと戻しますね。でそうすると、でこういったその、実行状態の確認なんですけど、きちっとやっていただきたいんですが、プロジェクトのプロパティの中にですね、こういうものがあります。デバッグ中の非アクティブ化時に破棄するというのがあってですね、これをチェックしてテストするとトゥームストーン状態を再現できます。やってみましょう。今先ほどの例だと、戻った後ですね、普通に、何もなかったんですが、もう一回やりますね。でこれで一回スタートボタンを押して裏に回して、で引き続き続行で戻るボタンで戻すと、ここがですね、ここに来た時のこの値がフォルスになります。破棄されてるってことですね、確保されてないってことなの でなので戻る と、今復元された状態でございますけども、通常は何もしなくてもアプリケーションはのデータは保持されるんですが、長時間稼働していると破棄される場合があるので、この、アクティベーティッドインベントの中 ですね、この is application instance preserved というプロパティのチェックを忘れないようにしてください。あとは、もう一回やりますが、あと基本的なことなんですけども、Windows Phone のアプリケーションが稼働している状態でスタート画面に行って別のアプリケーションを起動して、今インターネットエクスプローラーを起動してますけども、でここで戻るボタンを長押しができないあれなんで長押しにならないんだ
ろう。これ古いスキンかな。昔のスキンだとね、長押しができないっていうね問題があって、新しいスキンになりました。
すみません、質問が1個、
はい、どうぞ。
ディアクティベイティッドイベントは、
はい、
何秒以内に処理を終えなければならないとか制限はあるんでしょうか。
ディアクティベイティッドイベント何秒以内とかって、まあ、そう特にその細かな時間指定はないですけども、そこでその長時間その占有することはできないと思うので、速やかに、終了するようにしてください。
もう一個、デバッグ中にアプリケーションがバックグラウンドにある状態で、はい、こうある任意のタイミングで、サムストーン状態にすることはできるのでしょうか。
トゥームストーン状態を任意のタイミングで、シミュレーションするのは難しいので、もう基本はこの先ほどのプロジェクトプロパティの中のデバッグ中の非アクティブ化時に破棄するというので再現をしてください。まあ、しばらく複数のアプリ立ち上げてずっと待ってれば消えるかもしれないですけど、それちょっとあまり非効率だと思いますので、これを使って、トゥームストーン状態を再現していただくのがいいと思います。これはあくまでデバッグ時です。はい、よろしいですか。じゃあ次行きましょう。で続いてバックグラウンド転送ですね、トランスファーサービスというとバックグラウンドトランスファーリクエストというのがあります。これバックグラウンドでファイルを転送するサービスになっていますが、1アプリケーションあたり最大5つのキューを使って転送を行うことができます。でここに書いている図はバッテリー駆動かその USB にその電源が供給されている状態ですね。それとこちらはその通信が3G 携帯のネットワークか Wi-Fi で接続しているかによってですね、転送できるファイルのサイズが変わってきます。まあ、通常その 3G、携帯のネットワークを使っている場合は最大 20MB までの転送になります。で Wi-Fi を使ってバッテリー駆動の場合は 100MB で、 Wi-Fi で電源が供給されている場合は無制限に転送ができます。じゃあちょっとデモで、これもすごい地味なデモです。最初にお見せしたのはですね、MSC のイベントで見せたんですが、まあ、非常に地味すぎて、多分印象に残ってないと思いますけども。ファイルサイズの大きい、ものをですね、ダウンロードするというものですね。ダウンロードってやると、しばらくするとチカチカチカチカこう 動いていくんですけど、なかなか進まないかもしれないです、うん、こんな感じで、まあ、時間かかるんで、省略しちゃいますが、止めちゃって、やってることは非常に簡単です。これですね、バックグラウンドトランスファーリクエストというのを作ります。で、サーバー側の URI で分離ストレージ側の URI を指定して、でバックグラウンドトランスファーサービスというところに追加するだけです。あとは勝手にやってくれます。ですので、時間がかかるファイルのダウンロードとか、まあ、アップロードの場合に、利用していただくと便利かと思います。はい、続いて、スケジュールされたタスクというやつですね、バックグラウンドエージェントの基本になる部分です。でちょっとあの図がごちゃっとしてますが、バックグラウンドエージェントというのを、アプリケーションで利用することができます。で作り方としては Windows Phone のアプリケーションに加えてエージェントのプロジェクトを、設定します。ちょっとやってみますね。どういうことかというと、ビジュアルスタジオを起動して新しいプロジェクトで、Windows Phone のアプリケーションを選びます。で、ソリューションファイルの中に Windows Phone のアプリケーションができていますけども、追加で新しいプロジェクト で下の方にあるんですけどね、こうスケジュールされたタスクエージェントみたいなところを、OK します。でそれぞれ、こっちはクライアントのアプリケーションですね。これこっちのフォームの方は。で、下は、スケジュールサービスで実行される、ロジックですね。で、アプリケーションとこの、エージェントをどうつなげるかなんですけども、非常に簡単でして、クライアント側の参照設定から参照の追加で、この、このプロジェクトのスケジュールタスクエージェントのプロジェクトを追加するだけです。そうすると実は、この自動的にですね WM アップマニフェストが、書き換えられます。ここです。エクステンディドタスクというのですね、ここですね。通常はデフォルトタスクというのがあって、最初に表示されるページがこれですよという記述があるんですが、今の参照設定をすると追加のタスク、拡張タスクということでバックグラウンドタスクというのが宣言されて、このエージェントが起動するような形でセットアップがなされます。で、あとはそのエージェントの中で実行したいコードをですね、まあ、書いていただくだけです。で、エージェント側でやらなきゃいけないことっていうのはこのノーティファイコンプリートでその処理が終わったってことをシステムに通知する必要があります。なんか、一連処理が終わったらこのノーティファイコンプリートを呼んでいただければいいので、このノーティファイコンプリートの前に必要なコードを書いてください。ではデモでいきましょう。これからお見せするデモは今現在発売している日経ソフトウェアの2012年1月号にも記事が載っているので、そちらを見ていただいてもいいかと思いますが、ちょっと先にこっちを説明してからしましょう。タイルの更新はいろいろできるんですけども、タイルの更新をこのエージェントを使ってやってみようという、お題でデモしたいと思います。で、こちらのプロジェクトは、一つが、アプリケーションですね、 Windows Phone のアプリケーションになっていて、もう一つが、スケジュールエージェントになっています。では実行してみましょう。こちらのアプリケーションは、複数のこうセカンダリータイルを使った、アプリケーションになっています。 Windows Phone のアプリケーションはアプリケーションタイル以外にですね、セカンダリータイルというのをどんどん作ることができます。で、あと自分自身のこのタイルですね、これを追加すると、まあ、今4つのタイルが、できたわけなんですが、でここでエージェントを開始してこのタイルを、更新してみたいと思います。エージェントを開始してスタートボタンを押します。で、しばらくすると あ、動いたい。あ、動きましたね。タイルがアップデートされて画像がこう変わっています。でこれ今デバッグ用にこのエージェントを動かしているので、これ頻繁にこのタイルのアップデートができるんですけど、通常は30分に1回です、バッテリー駆動の場合は。で、まあ、30分に1回だとその開発者の方はデバッグするの大変なので、もっとその更新間隔を短くして、どういうふうに更新されるかを、見ることができます。なのでこのままこういった形でその実際のアプリケーションがこう頻繁にこのタイルをアップデートできるわけではないのでご注意ください。でこの、今 の, そのスケジュールされたエージェントを使ってタイルを更新するということをやるとこういったことができます。ちょっとコードを見てみましょう。こっちじゃないな、これバックグラウンドですね。いっぱい立ち上げすると分からなくなるのでタイルの方に戻ります。今どういうふうにやったかなんですが、そもそもの画像ですけども、その Windows Phone のアートギャラリーの画像を、フォンのアプリケーションの方に、イメージフォルダーというところにこう入れてあります。
なるほど、だからアイコンがかっこよかったんですね。
そうです、そうです、素敵な感じですね。でここに入れておいて、でここではコンテンツに設定します。ビルドアクションですね、コンテンツに設定します。で、エージェント側のコードですけども、非常に簡単です。乱数で出せるだけなんですけど、本当はなんかデータベースとか引っ張って決めるといいんですが、やってることはこのここタスクの中ですね。今アプリケーションが持っているタイルを全部、スキャンして、で新しいタイルをランダムに決めて、で更新すると。で3秒置いて次の更新というのになっています。でタイルの、参照ですけども、こういう表現できますね。コンテンツに入っていると APP データコロンそのフォルダー名で、このパスでそのデータを参照できます。であとはその分とか、あとは乱数でこう決めているだけです。であとここですね、スタンダードタイルデータというクラスを使ってタイルのデータを作り、で最終的にランダムタイル、これを更新しているところですね。でこのアップデートですね、ここはシェルタイルの APA のアップデートでアップデートができるという形です。でここですね、デバッグ用のとしての実行ですね、これランチフォーテストっていうのをやると、このエージェントのデバッグのためだけの、テストができるので、これを使って、定期的に実行しています。はい、じゃあ次。あ、そうですね。で、もう一回戻りますが、今こういう形ですね。で、フォンのアプリケーションプロジェクトとエージェントのプロジェクトを最終的には一つのアプリにパッケージして公開しています。で、ロジック側はその、定期的に実行されて、このロジックからクラウドと通信したり、分離ストレージにアクセスすることができます。で、できないことがあるので注意が必要です。ロケーションは取れるんですが、センサー、カメラのアクセスができないとか、まあ、UI に対するアクセスはできません。で、詳細は MSDN の方に書いてあるので参考にしてもらえればいいかなと思います。なので通常は、タイルの更新とかトースト、ロケーション取得、通信、分離ストレージのアクセスといったところを使ってください。で残りが少なくなってきたのでバックグラウンドオーディオいきたいと思います。2種類のオーディオエージェントっていうのが、用意されています。これ何かというと Windows Phone のアプリケーションを選択したときに、分かりづらいんですが、こうオーディオファイル再生エージェントっていうのとオーディオストリーミングエージェントという2つのエージェントがあります。これちょっと違うんですね。で違うのでそれを説明します。でバックグラウンドオーディオファイル再生の方というのは、ファイルの URI を指定してサーバーとか分離ストレージの URI を指定して再生リストを作ってで再生バックグラウンド再生するものです。でもう一つのバックグラウンドオーディオストリーム再生というのはちょっと難易度が高いです。メディアストリームソースという、クラスを作っていただいて、オーディオのストリームを、処理しながら再生するものです。実行してみますね。こちらのコードサンプル、MSDN のコードサンプルに入っているので、見ていただければいいかなと思います。ちょっと音が出るかな。よいしょ。実行してみましょう。まず最初のバックグラウンドオーディオプレイヤーのですね、再生リストを指定して再生するものです。 で再生ボタンを押すと音出るかな、音出てますね。でスタートボタンでバックグラウンドでも動いてるのが分かります。でボリュームコントロールを出したいんですけど、ページアップを押して F9 を押すとこが出ますね。でこれユニバーサルボリュームコントロールっていうんですけど、これでこのプレイリストの変更もできます。なのでアプリケーションが裏に回っていても再生をし続けることができるエージェントです。これは基本的に Zoom の、 メディアプレイヤーを使うので、簡単に使えるかなと思います。でもう一つの難易度の高い方ですけど、こちらもサンプルが MSDN の方に公開されています。でこちらは、メディアストリームソースを作り、オーディオストリームエージェントっていうのとオーディオプレイバックエージェントっていうのを全部作らなきゃいけないので結構大変なんですが、サインイハを鳴らすというただそれだけのものなんですけど、サインイハはメディアストリームソースで、合成されています。でこうプレイリストが出るのでこれで、変わりますね。
ここサンプルで公開されています
。サンプルで公開されています。はい、サンプルで公開されています。でこれはメディアストリームソースの中でウェブファイルを、合成して、流しているものですね。こうサインメディアストリームソースっていうのがあって、この中で、作ってますけど、
昔これ結構音を出してこう電話に電話かけるじゃなかったっけ。
ありましたね、 DTMF のツールって、
はい、年がバレる。
でこちらなんですけど、オーディオファイル再生エージェントの場合はアプリケーションの UI とオーディオプレイヤーエージェントを作っていただくだけで、作れます。でもう一個のオーディオストリーミングエージェントの方はちょっと大変でして、プレイヤーエージェントとストリーミングエージェントとメディアストリームソース、この3点プラスアプリケーション UI を作るというところなんですけども、Windows Phone が再生できる、コーデックに対してその独自のプロトコルを使って、アクセスする、メディアプレイヤーを作りたい場合に、ご利用いただけます。はい、こんな感じなんですけども、短い時間なので全ては語りきれないんですが、また別の機会を設けてですね、もうちょっと深く、バックグラウンド
やっぱりおかわりを
、やりたいなとは思ってますけども。
すいません、1個質問です、はい、さっき25秒までバックグラウンドを立ち上げたと、はいはい、あれ超えるとどうなんですか。
処理が中断されます。これ
中断される、
はい、 OS 側でもやめちゃいます。
特にそれでマーケットプレスでリジェクトってない
。いや、そうそれはないと思いますけど、はい、で当然フィリオ厳密にはですね、その定期的なエージェントとそのリソースインテン、リソースをがっつり使う電源が確保できていて、その長時間動かせるタスクもあります。そのちょっと AC 接続があるケースで、3G じゃなくて Wi-Fi で接続できるとかっていう条件があると、10分間ぐらい動かせるエージェントが作れます。ただ通常はもうバッテリー駆動なので、非常にそういった制限の中で、やっていくしかないです。何か、ご質問等あれば。
何か質問はありますか。
手出せる準備、このアプリ紹介、
あ、
入ってる、
入ってるけど、じゃあちょっと内容だったらアプリ紹介いきたいと思います。操作お願いしてもいい。ではアプリケーション紹介にいきたいと思います、はい、高橋忍の場に、お願いしたいと思います。
今日はですね、2、3本紹介したいと思います。でかいです、ムビチケ、こっちの画面出してからしておいてくださいね、はい、ムビチケですね、ようやく実は発表してからかなり経ちましたが、ようやくリリースされました。サービスの方は紹介はいらないと思いますが、今ちょっとこっちでネットワークがうまくつながってないんであれなんですが、 本当はですね、ここに今上映している映画情報だとか、その映画館ですね、それからチケット一覧とかっていうところが、いろいろ出るようになってますんで、GPS とマップを使って近くの映画館とか上映している映画館の情報とかですね、いろいろ出てきますので、ぜひあの会員登録して、で PC 版で、ウェブ版とですね、このクライアント版と両方、対になって出てますので、ぜひ映画好きの方はご利用ください。
早速にそうします、ね、
やっと出ました、これ。はい、それからもう一つですね、同じくあの GPS 系使ったものですけども、ジャパンローカルサーチというものですね。あのどういうものかというと、今の GPS の位置情報を使って、もう近所のですね、ショッピング、グルメの情報をパッと教えてくれるというアプリなんですね。今ちょっとこう情報撮ってますけど、ほら
出てますね、
ここのですね、今本当にあの品川にいるってことがリアルに分かっちゃうと思いますが、こんな感じで、今の位置情報とその周辺ですね。でこう、これおそらく実はカスタマイズされたピボットだと思うんですけども、これをうまく上半分はね、で固定で、下半分にピボットを使うとうまいレイアウトの仕方だと思うんですけども、それでショッピングと、グルメとですね、パパったんで、お昼ご飯行くときいいですよね。
それはビングマップが変わったんですね。
そう、ビングマップがね、綺麗なやつで、コントロールの方もちゃんと対応しましたんで、やっとこう綺麗に見えるようになります。でですね、個別検索でもちろんですね、こういうふうにタリーズとか言って探し合うとですね、これうまく出なかったかな、さっきやってみても出たんですけども、こういうふうに個別の検索をやって、あ、出ましたね。あ、で違うか、ちゃんと検索をやって近くにある、店をですね、探すこともできるので、ぜひこれをうまく活用してください。ごめん、もう一個いいかな、
はい、
最後、
はい、
これ僕のアプリです、Call from Crypt というやつなんですけども、実はですね、 Windows Phone ってウェブを見たときにウェブから電話がかけられないんですよ、ここから直接。なのでここに電話したいときは覚えるんですよ、10桁を。でどう、それちょっと面倒いなというときですね、ここをおもむろに、コピーしてください。こういうふうにして、あ、
大変ですね、
ちょっとね、大変ですけど、
大変なんですよ。
で、大変でしょ
大変なんですよ。
こういうふうにやって、慣れるとね、ポンとすぐは取れるんですけど、でこれやったらホームボタンを押してください。でこれ立ち上げるんですね。で立ち上げるともうペーストしてくださいって言うから、ペーストするんですよ。で電話かけると、電話かけると、
素晴らしい。
ただテキストじゃないやつも時々あるんですよ、時々。そういう時はもうね、 URL をクリップしてください。画像で貼ってある時あるじゃないですか。 URL をクリップして、またホームに戻って、コールフル、これですね。でこの URL の状態でペーストするんです。そうするとさっきのウェブサイトが、ここにブラウザコントロールで表示されるので、
それを見て、
実はこれを見ながらこれで電話番号もうすぐに キーボードになってるんで、電話ので 03-4332-5300 ってやって、これやるとすぐに電話か
かる。
小ネタですけどね、なのですぐホームボタンを押したらすぐ押せる位置にタイルに登録しておいてください。はい、こんなアプリですね、はい、ぜひ自分のアプリも、自慢のアプリも紹介してほしいという方はぜひ、ご連絡ください。はい、紹介しちゃった。
はい、引き続きアプリケーション募集してますので、ご紹介ください、ね。ただ Windows Phone の書籍、参考にしてください。で次回、UXTV ですけども、次回は12月14日水曜日、予定としては Windows Live Connect の話で、うん、アンノエヴァがお話しします。
最近ライブはいろいろとね、楽しいですからね。
はい、では本日の UXTV はこれで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よいしょ、松尾、高村で会いましょう。
高村で会いましょう。